11。この頃、与次郎が学校で文芸協会の切符を売って回っている。2、3日かかって、知った者へはほぼ売りつけた様子である。与次郎はそれから知らない者を捕まえることにした。大抵は廊下で捕まえる。すると、なかなか話さない。どうかこうか買わせてしまう。時には、談判中にベルが鳴って取り逃がすこともある。与次郎はこれを時利あらずと号している。時には相手が笑っていて、いつまでも要領を得ないことがある。与次郎はこれを人利あらずと号している。ある時、便所から出てきた教授を捕まえた。その教授はハンケチで手を拭きながら、今ちょっと、と言ったまま急いで図書館へ入ってしまった。それぎり決して出てこない。与次郎はこれを何とも号しなかった。後ろ影を見送って、あれは蝶語るに違いないと三四郎に教えてくれた。与次郎に切符の販売方を何枚頼まれたのかと聞くと、何枚でも売れるだけ頼まれたのだという。あまり売れすぎて、演芸場に入りきれない恐れはないかと聞くと、少しはあるという。それでは売った後で困るだろうと念を押すと、何、大丈夫だ。中には義理で買うものもあるし、事故で来ないものもあるし、それから蝶語るも少しはできるだろうと言って済ましている。与次郎が切符を売るところを見ていると、引き換えに金を渡す者からは、無論即座に受け取るが、そうでない学生にはただ切符だけ渡している。気の小さい三四郎が見ると、心配になるぐらい渡して歩く。後から、思う通り金が寄るかと聞いてみると、無論寄らないという答えだ。几帳面にわずか売るよりも、だらしなくたくさん売る方が大体の上において利益だからこうすると言っている。与次郎はこれをタイムス社が日本で百科全書を売った方法に比較している。比較だけは立派に聞こえたが、三四郎はなんだか心もとなく思った。そこで一応与次郎に注意したときに、与次郎の返事は面白かった。相手は東京帝国大学学生だよ。いくら学生だって、君のように金にかけるとのんきなのが多いだろう。何、善意に払わないのは文芸協会の方でもやかましくは言わないはずだ。どうせいくら切符が売れたって、とどのつまりは協会の借金になることは明らかだから。三四郎は念のため、それは君の意見か、協会の意見かと質してみた。与次郎は、無論僕の意見であって、協会の意見であると都合のいいことを答えた。与次郎の説を聞くと、今度の演芸会を見ない者は、まるで馬鹿のような気がする。馬鹿のような気がするまで与次郎は講釈をする。それが切符を売るためだか、実際演芸会を進行しているためだか、あるいは、ただ自分の景気をつけ、かねて相手の景気をつけ、ついでは演芸会の景気をつけて、世情一般の空気をできるだけ賑やかにするためだか、そこのところがちょっと明晰に区別が立たないものだから、相手は馬鹿のような気がするにもかかわらず、あまり与次郎の感化を被らない。与次郎は第一に会員の練習に骨を折っている話をする。話通りに聞いていると、会員の多数は練習の結果として、当日前に役に立たなくなりそうだ。それから背景の話をする。その背景が大したもので、東京にいるウイの青年画家をことごとく引き上げて、ことごとく応分の技量を振るわしたようなことになる。次に服装の話をする。その服装が頭から足の先まで故事ずくめに出来上がっている。次に脚本の話をする。それがみんな新作でみんな面白い。その他いくらでもある。与次郎は広田先生と原口さんに招待券を送ったと言っている。野々宮兄弟と里見兄弟には上等の切符を買わせたと言っている。万事が好都合だと言っている。 三四郎は与次郎のために演芸会万歳を唱えた。万歳を唱えた晩、与次郎が三四郎の下宿へ来た。昼間とは打って変わっている。硬くなって火鉢のそばへ座って寒い寒いという。その顔がただ寒いのではないらしい。はじめは火鉢へ乗りかかるように手をかざしていたが、やがて懐手になった。三四郎は与次郎の顔を陽気にするために机の上のランプを端から端へ移した。ところが与次郎は顎をがっくり落として大きな坊主頭だけを黒く火に照らしている。一向冴えない。どうかしたかと聞いたときに首を上げてランプを見た。このうちではまだ電気を引かないのか?と顔つきには全く縁のないことを聞いた。まだ引かない。そのうち電気にするつもりだそうだ。ランプは暗くていかんね。と答えていると、急にランプのことは忘れたと見えて、おい、小川、大変なことができてしまった。と言い出した。一応、わけを聞いてみる。与次郎は懐からしわだらけの新聞を出した。二枚重なっている。その一枚を剥がして、新しく畳み直して、ここを読んでみろと差し付けた。読むところを指の頭で押さえている。三四郎は目をランプのそばへ寄せた。見出しに、大学の純文科とある。大学の外国文学科は従来西洋人の担当で、当事者は一切の授業を外国教師に依頼していたが、時勢の進歩と多数学生の希望に促されて、今度いよいよ本法人の講義も必須科目として認めるに至った。そこで、この間中から適当の人物を任選中であったが、ようやく帽子に決定して、近々発表になるそうだ。帽子は近き過去において海外留学の命を受けたことのある秀才だから至極適任だろうという内容である。広田先生じゃなかったんだな。と三四郎が与次郎を顧みた。与次郎はやっぱり新聞の上を見ている。これは確かなのか?と三四郎がまた聞いた。どうも。と首を曲げたが、大抵大丈夫だろうと思っていたんだがな、やり損なった。もっとも、この男がだいぶ運動をしているという話は聞いたこともあるが、という。しかし、これだけじゃ、まだ風説じゃないか。いよいよ発表になってみなければわからないのだから。いや、それだけなら無論構わない。先生の関係したことじゃないから。しかし、と言って、また残りの新聞を畳み直して、見出しを指の頭で押さえて、三四郎の目の下へ出した。今度の新聞にも、ほぼ同様のことが載っている。そこだけは別段に新しい印象を起こしようもないが、その後へ来て、三四郎は驚かされた。広田先生が大変な不得意感のように書いてある。10年間語学の教師をして、世間には用として聞こえない凡才のくせに、大学で本法人の外国文学講師を入れると聞くやいなや、急にこそこそ運動を始めて、自分の評判機を学生間に流布した。のみならず、その門下生をして、偉大なる暗闇、などという論文を小雑誌にそうせしめた。この論文は、礼よしなる匿名のもとに現れたが、実は、広田の家に出入する文化大学生小川三四郎なる者の筆であることまでわかっている。と、とうとう三四郎の名前が出てきた。三四郎は妙な顔をして与次郎を見た。与次郎は前から三四郎の顔を見ている。二人ともしばらく黙っていた。やがて三四郎が、困るなぁ。と言った。少し与次郎を恨んでいる。与次郎はそこはあまり構っていない。君、これをどう思う?と言う。どう思うとは?投書をそのまま出したに違いない。決して社の方で調べたものじゃない。 文芸辞表の六号活字の投書にこんなのがいくらでも来る。六号活字はほとんど罪悪の塊だ。よくよく探ってみると嘘が多い。目に見えた嘘をついているものもある。なぜそんな愚かなことをやるかというとね、君、みんな利害問題が動機になっているらしい。それで僕が六号活字を受け持っているときには、たちの良くないのは大抵くずかごへ放り込んだ。この記事も全くそれだね。反対運動の結果だ。なぜ君の名が出ないで僕の名が出たものだろうな。与次郎はそうさ、と言っている。しばらくしてから、やっぱりなんだろう。君は本科生で僕は専科生だからだろう、と説明した。けれども三四郎にはこれが説明にも何にもならなかった。三四郎は依然として迷惑である。全体、僕が礼よしなんてケチな号を使わずに、堂々と佐々木与次郎と署名しておけばよかった。実際あの論文は佐々木与次郎以外に書けるものは一人もないんだからな。与次郎は真面目である。三四郎に、偉大なる暗闇の著作権を奪われて、かえって迷惑しているのかもしれない。三四郎はバカバカしくなった。君、先生に話したか？と聞いた。さあ、そこだ。偉大なる暗闇の作者なんか、君だって僕だって、どちらだって構わないが、こと先生の人格に関係してくる以上は、話さずにはいられない。ああいう先生だから、一向知りません。何か間違いでしょう。偉大なる暗闇という論文は雑誌に出ましたが、匿名です。先生の崇拝者が書いたものですから、ご安心なさいぐらいに言っておけば、そうかですぐ済んでしまうわけだが、この際、そうはいかん。どうしたって僕が責任を明らかにしなくっちゃ。ことがうまくいって知らん顔しているのは心持ちがいいが、やり損なって黙っているのは不愉快でたまらない。第一自分がことを起こしておいて、ああいう善良な人を迷惑な状態に陥らして、それで平気に見物がしておられるものじゃない。生者、曲直なんて難しい問題は別として、ただ気の毒でいたわしくっていけない。三四郎は、初めて与次郎を関心な男だと思った。先生は新聞を読んだんだろうか。うちへ来る新聞にはない。だから僕も知らなかった。しかし、先生は学校へ行っていろいろな新聞を見るからね。よし、先生が見なくっても誰か話すだろう。するともう知ってるな。無論知ってるだろう。君には何とも言わないか？言わない。もっとも、ろくに話をする暇もないんだから、言わないはずだが。この間から演芸会のことで始終を奔走しているものだから。ああ、演芸会ももう嫌になった。やめてしまおうかしらん。おしろいをつけて芝居なんかやったって何が面白いものか。先生に話したら君、叱られるだろう。叱られるだろう。叱られるのは仕方がないが、いかにも気の毒でね。余計なことをして迷惑をかけてるんだから。先生は道楽のない人でね。酒は飲まず、タバコは、と言いかけたが、途中でやめてしまった。先生の哲学を鼻から煙にして吹き出す量は、月に積もると莫大なものである。タバコだけはかなり飲むが、その他に何もないぜ。釣りをするじゃなし、碁を打つじゃなし、家庭の楽しみがあるじゃなし、あれが一番いけない。子供でもあるといいんだけれども、実に小端だからな。与次郎は、それで腕組みをした。たまに慰めようと思って少し奔走すると、こんなことになるし、君も先生のところへ行ってやれ。行ってやるどころじゃない。僕にも多少責任があるから謝ってくる。君は謝る必要はない。じゃあ、弁解してくる。与次郎はそれで帰った。 三四郎は床に入ってからたびたび寝返りを打った。国にいる方が寝やすい心持ちがする。偽りの記事。広田先生。峰子。峰子を迎えに来て連れて行った立派な男。いろいろの刺激がある。